花屋さんに売ってる花の方が綺麗だと思います。
喋るよ恋。
そんなわけで今2月6日水曜日のめっちゃ早朝に録音してます。喋るよ恋です。おはようございます。そうですね、今年の喋る恋はタイムリーな話題を喋っていくことを心がけようと思ってるわけなんですけど、相変わらず横井圭の喋る横井のネタ帳にはネタがいっぱい溜まってまして、どのネタを喋ろうかなと思ったんですけど、まあまあ今日もタイムリーな話をしていこうかなと思うんですが、まあちょっと古い話にはなるんですけど、まあ今年初めでもないですかね、まあ、1月の中旬下旬ぐらいでしたかね、ストリートミュージシャンのなんか動画ですかね、それがまあツイッターかなんかで炎上というか、まあまあめちゃくちゃ回転したっていう話題があったんですけど、まあどんな話かっていうと、ストリートライブを一生懸命頑張ってるね、ミュージシャンが、まあ、販売してる CD があるわけですけど、まあ、その CD を買って本人の見てる前で、まあ、叩き割る、なんか踏んで割るみたいなのが、まあ、話題になって、まあ、そっから、まあ、端を発して、なんて言いますか、その、ストリートミュージシャンとは、というか、まあ、その、ストリートミュージシャンはどうあるべきかみたいな、まあ、論争なんかが、まあまあ、その、一部の、まあ、ほんまに一部ですけど、そういう、まあ、路上ライブを見るのが好きな人とか、まあまあ、まあ僕らみたいにその、まあ、インディーズの音楽が好きな人の間で、まあなんかそういう話がいっぱい出ていますが、まあ先にその、横井圭のスタンスというか、結論から言わせてもらおうと思ってるんですけど、まあ、横井圭、まあ、ミュージシャンであり、まあ、なおかつライブハウススタッフもしてますんで、その音楽聴くのは好きなんですよ。だからその駅前とかで、まあ、路上ライブしてる人いたら、まあ、とりあえずは、見るんですよ、僕。ほんまにまあ聞くの好きですし、まあまあまあ特に三宮やったらまあまあ神戸16ビット出てくれへんとかなんかそういうお願いする時もあるんで、とりあえず見る、まあ見ますし、まあまあその、やっぱりその、僕もやっぱり音楽活動してるんで、自分の曲とかを何としてもその聞いてもらいたいという気持ちは持ってるんで、だからそういう何としても聞いてもらうんやっていう気持ちっていうのは、まあすごいいいことだと思ってるんで、そういった意味ではまあ僕ほんまに路上ライブする人すごいなと思っています。そんでもって横井圭路上ライブチャレンジしたことはあるんですけど、まあまあ一応正式に言うとくと、正式にはやったことないです。無理です。僕絶対できません、あんなこと。横井圭普段からその僕は目立ちたがりやって言ってますし、人前での好きやって言いますけど、路上ライブだけはどうしてもしたくないですね。まあなんでかって理由を考え出すと、まあ自分でもまとまってないところはあるんですけど、まあまあそれはいいとして、だからまあまあその路上で頑張ってる人はまあいいなと思う上でですよ。思う上で、実は僕、路上ライブ、ストリートライブは反対の立場でございます。まあそれは、なんでかって言いますと、まあお堅い話をすれば、まあ路上ライブというのはね、まあこんなんはまあまあそのネット上でもいっぱい書かれてますけど、まあ道路交通法違反なんですよね。犯罪です、あれは。で、まあまあ、その犯罪を犯してでも聞いてほしいんやっていう、そういうファイト。まあそれはいいと思うんですよ。まあ一般的には、世間的にはよろしくないですけど、まあ、音楽の世界的に言えば、まあまあ、そういうのは、なんとかそのロックな精神、まあまあ、その反社会的な精神で、おー、いいやんけ、みたいな感じですけど、まあまあ、一応犯罪です。で、なおかつ、そんなその CD を先、まあ、販売してるって言いましたけど、その、路上で無許可で商売するのは、もうそれは犯罪も犯罪ですし、やっぱりその、土地の管理者なんかも、まあ、怒ってきますし、まあ、なんて言いますか、その、神戸やったら、まあ、そのね、クミちゃん。まあ、クミちゃんが、クミちゃんって通じる人いるかな、わかる人いますかね。まあまあ、クミちゃんが怒ってくるわけですよね。まあね、まあそういうところへんも、で、まあまあ、犯罪やっていうところへんもあるんですけど、まあ僕自身やっぱりそのライブハウスっていう、そのお金をお客さんから取って、まあそのお金を、払ってもらって音楽を聴いてもらうということをやってる立場上、やっぱりまあその無料でまあ音楽をやっ ってるわけじゃないですか、ストリートミュージシャンって。そのもちろんその無料やから、あのその頭ごなしにこいつら商売敵やっていうのもなんか間違ってる気もしますし、まあ商売敵やから反対っていうわけでもなくてですね、何がその僕反対なのか、反対なのかって言いますと、これもまあちょっとお堅い話から入っていくんですけど、ストリートの世界からメジャーの世界を目指すんだって言うてる人、まあよく見かけるじゃないですか。けどですね、冷静に考えてください。ストリートの世界から、一流ミュージシャンになった人って実は日本では存在しません。これ本当です。おいおいちょっと待てよって言われるかもしれませんけど、ゆずがいるやんけ、ゆずがっていう人いると思いますよね。小袋がいるやんけっていう人いますよね。生き物がかりがいるやんけっていう人いるかもしれません。そして一応僕はファンだったので言わせてもらいますけど、サムシングエルスがいるじゃないかっていう人もいますけど、これ一個一個解説していきます。まずゆずなんですけど、ゆずはそもそもメジャーデビューしたいとか売れたいという気持ちがなく、ほんまに趣味でやってた人らです。で、趣味でやってたからこそまあ人がたくさん来たってのもあるんですけど、あの人らはまずそんな野望をそもそも持ってはりませんでした。そして小袋、これはまあ関西の特にインディーズ好きな人だったらもう知ってる人も多いと思いますけど、あれは単なるパフォーマンスです。小袋さんはもうそもそもメジャーデビューする前から、まあ、そういう業界関係の人とつながっていまして、もうそもそも最初から戦略的にデビューするなんてことを目論んでやってた人なんで、路上ライブで成功したからデビューしたんじゃないんです、あの人たちは。もうあれはそういう路上で頑張って有名になりましたというストーリーを作りたいためのプロモーションでしかなかったんです。だからあれは作り話です、小袋は完全に。っていうかまあ多分本人らも多分認めてますからね、それ多少もう。そのだからあれはパフォーマンスですし、生き物がかりは僕ちょっと詳しくは知らないです、詳しくは知らないので名言は避けようと思うんですけど、まあでも多分小袋と同じパターンじゃないでしょうかね。サムシングエルスはちょっと微妙なラインですね。サムシングエルスは、まあ確かに純粋にストリートが出た人かもしれないですけど、まあそのメジャーで大成功したかっていうと、まあまあ、ファンの僕から言うとちょっと、あんまり言いたくないんですけど、一発屋で終わりましたしね。実際は一発屋じゃないんですよ、あの人ら。それはちょっと、まあまあ僕のサムシングエルス大好きトークをちょっと今後しようと思うんです。それはその時ですけど、まあ一応、成功したとはちょっと言い難い人らですね。でも僕好きなんですけどね。だからつまりストリートライブで成功した人なんて日本では皆無なんです。で、なぜ成功しないかっていうと、それはストリートライブにおける罠というか、ストリートライブにおけるなんていうんですかね、その、まあ、罠ですね、罠というか毒というか、そういうものがあるんで、ちょっとそれを今日は解説したいなと思いますんで、まあ、ちょっと一旦その前に僕の曲を。
歌いたい静か なる人間へ、屋根の下の人間へ。愛と平和を叫び、弱者に紛れ込んで、集めた無知の道場で物語を作ってる。愛言葉がなければ脆く切れるつながり、集めた数だけの事実、ハリボテの集合写真。捨てられた猫に餌付けすることで感じれる優しさより、哀れみのない優越感のない優しさを歌いたい。忙しい人間へ、屋根の下の
突然突拍子もない話から入るんですけど、これはまあ語ったことありますかね。僕まあ子供の頃、まあ小学校や中学校の頃なんですけど、まあ学校がボランティア活動なんかにめちゃくちゃ熱心で力を入れる学校の、まあ僕そういう小中学校の出身やったんで、だから僕は子供の頃からまあもう二十歳過ぎぐらいまでは、まあボランティア活動とかそういうものにすごい熱心で、そういうのを頑張っていこうっていう、まあまあそういう少年青年やった気もするんですけど、まあある時期を境にもう全くしなくなったと言いますか、まあそういうことに対してもう、まあストリートライブもそうですけど、ストリートライブもそうですし、まあボランティア活動とか慈善活動に対しても反対の立場を取るようになりました。それはなぜかって言いますとですね、まあこれちょっとストリートライブにもすごい関連してくるんですけど、目的と手段が反対になるっていうのはまあ良くないことじゃないですか。これはよくまあいろんな仕事をされている方もまあお仕事現場で言われていることじゃないかなと思いますし、まあ音楽現場でもそういうことありますし、まあ何より僕その本末転倒っていうのは本当に嫌いな人間なんですよね。まあまあそれはまあ僕自身もよく本末転倒なことを起こしたりする人間でもあって、まあ自分に対するコンプレックスでもあるんですけど、でストリートライブにしろそのボランティア活動なんかにしても本末転倒なことがよく起こってしまうんです。そうですね、これはもう僕の経験談から言いますけど、例えば環境保全活動をやろうみたいなのがあって参加したことあるんですけど、まあ例えばその山に登ってその山のゴミを拾おうとか、まあその 町に繰り出して町のゴミをきれいに拾おうっていう活動があるんですけど、まあそんなんやるとなっても全然人集まんないじゃないですか、なかなか。まあ集まらないんですよね、そういうことってなかなか。だから人を集めるために、その例えば楽しくピクニックしながらゴミを拾おうとか、あの楽しく街を散策しながらゴミを拾おうみたいな、そういう面白い企画を立てて、環境保全活動をする団体なんかがあったんですよね。で、あ、それはいいやんけと思ったんですけど、僕はもう例えばその鼻からほんまにゴミを拾ってきれいにするんやっていうことを思ってる人間の僕からすると、本当にそういう団体のやってることってほんまに蓋開けたらほんまにピクニックしてるんですよ、とかほんまに街の散策してるんですよ。で、それに一生懸命になってるんですよ。で、あの、すいません、あの肝心のゴミ拾いはどうなったんでしょうかみたいな話になると仲間外れにされます。で、言われるんです、横井くんさ、まあ確かにね、そういう真面目なんも大事だけど、まずは人を集めんとあかんよ、人を集めてまず知名度を上げて有名にならへんとこういう活動できないんやで、っていうそういう大人なことを言われるんですけど、僕はどうなんかなって。たとえ人数が集まらんくても真剣な人らがゴミを拾うことの方が有意義なんじゃないかと僕は思うんですけど、いや違う、人をたくさん集めてたくさんの人でたくさんのゴミを拾うことに意味があるんやってね、言わはるんですけど、だからといってそんなん楽しくピクニックや楽しく街の散策をすることがちょっとそれメインになってない、メインになってない、それ目的と手段逆になってないっていうことが起こってましたし、まあ例えば何でしょうかね、まあいろんなジャンルがありますけど、まあ例えば差別をなくそうとか世界平和を目指そうっていう、そういう集まりなんかもあって、よくそんなんでその音楽で協力してくれて言われて、そのそういうイベントなんかに、まあ例えば僕はミュージシャンとして出演するとか、あとまあまあ、あの裏方として参加するっていう風なことをしてるんですけど、どうしてもその音楽で盛り上がるとかいうことばっかりがメインになって、ところであの肝心のその例えばそのまあ差別なくそうとか世界平和を目指そうっていうことに対するその理解を深める、あのなんていうかその勉強的なもんはどこに行ったのって言うたら、横井くん、まずはさ、いろんな人に親しんでもらってたくさん人を集めないとって言われるんですよね。いやだけどこれたくさん人を集めるのも大事ですけど、それよりも一人でもいいからそういうものに対する理解が深まる勉強会みたいなことする方が有意義じゃないんですかって言ったら仲間外れにされます。ストリートライブもそうなんですよね。あのほとんどの、あのやってる人もそうですし、やってる人もそうですし、熱心なそのストリートライブのストリートミュージシャンなんかを応援する、まあその応援団長的なファンの人もみんな口を揃えて言うんです、横井さん、まずは人をたくさん集めないとって言うんですよ。たくさん人を集めるために人がいっぱいいる駅前とかに陣取って無料で見せることが大事ですよって言わはるんですけど、でも、まあそうですね、そっちにばっかり力がいってしまって、例えば売れるというのはライブのチケットが売れるとか自分の CD が売れるっていうことなんですけど、それを達成するためには本気で好きな人をたった一人でもいいから作らへんとあかんっていうのが本来の目的なはずなのに、なんかその話題を作るとか楽しい空間を作るというところばっかりに力がシフトしていってるっていう本末転倒なことが起こってるんですね。だからまあライブハウスやってるともうまさにそういうのに直面するんですけど、駅前で人だかりを作ってるのにいきなり有料のライブをしたらお客さんからっきし来ないっていう人なんて、これ珍しい話ではなくよくある話です。だから全然駅前で人だかりを作ってもそのほんまもんのファンがいないっていう人も別にそんな珍しい話ではないですし、まあこれだと言い過ぎた方の暴言になるんですけど、果てにはそのライブハウスの方にそんな有料でライブをするな、もう値段を下げろとかタダでしろなんてことを抗議してくる人も出てくるぐらいで、 もうもはやそれって売れるとかプロとかいうのとは程遠い世界ですし、あと一番問題にしてるのは、まあ今かけたちょっと僕の曲の私は人間ですという曲でも歌ってる内容でもあるんですけど、本来ミュージシャンというのはいい音楽をするといったら、またちょっとこれもまた語弊があるんですけど、まあまあいい、まあ演奏というかいい時間を作って、そのまあいい音楽の演奏というか、まあそのいいライブの空間というのをまあ商売道具にしないとあかんわけなんですよね。でそれがメインのはずやのに、例えば今真冬じゃないですか、こんな真冬の寒い中で一生懸命頑張ってるすごいとか、夏の暑い中で、それこそ24時間テレビ のマラソンと一緒ですよ、このクソ暑い中で汗をだらだら流しながら路上で頑張ってるすごいっていう感想というか、そういう盛り上がりを見せるわけですけど、いつの間にかその音楽というかそのライブがいいか悪いかという評価じゃなくて、寒い中頑張ってる、暑い中頑張ってるからすごいっていう、なんかその音楽とは全然関係ないところに評価基準がいっちゃうんですよね。でそもそも本来の音楽が何も評価されてないということに誰もその気づかなくなっていくんです。どんどんそのストリートライブが盛り上がりを見せれば見せるほど。なのでそういった人たちが改めてその人がいっぱい人だかりできて話題になったから、よしじゃあでっかいホールでコンサートしようとか CD、まあ、アルバムなんかを出そうって言って出してもからきし売れないんです。なぜかっていうと、みんなその寒い中で頑張ってるとか暑い中で頑張ってるとか、なんかその人いっぱい集めて楽しいことしてるというそういう話題性ばっかりに目がいって、そもそも肝心の音楽誰も愛してないっていう風な現象が起こってるにもかかわらず、その盛り上がりでは誰も気づかないという恐ろしい現象が起こっていて、それを僕はもうまあまあかねてからもう10年以上前からそれを指摘してるんですけど、そういうことを言うと仲間外れにされます。結局そのボランティア活動にしてもストリートライブにしても結局何が大事なのかということが分かんなくなってしまうんですよね。だから何が大事か分かんなくなってしまった中で、ただただ話題ばかりが先行して、そして一番大事なものは何かということが分かんない中で、わけの分からない論争が巻き起こる。まあ今回のそのストリートミュージシャンが見てる前で CD を叩き割るという事件に関しても、そういうわけのわからない論争と、わけのわからない狂気と、わけのわからないファン心というのが交錯した中で起こったわけのわからない騒動なんではないだろうかと思います。まあ話がまとまらないんで最後に一言言っておきます。あるストリートミュージシャンのファンの方から言われました。横井さんは寒い空の下でアスファルトの上でけなげに一生懸命咲く花を見て綺麗だと思う心はないんですかと言われたことがありますけど、僕は今でも自信を持っています。花屋さんに売ってる花の方が綺麗だと思います。
しゃべる横井。